明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ふやです。
はい、新田内です。
はい、パンテラです。
はい、じゃあ、早速。
早速ね。
1月23日に発売されたね。ファイアボール10周年記念版、ファイアボールオーディオ面白い。
10周年かも。すごいな。
1月で11周年を迎えるんで。
あ、ギリギリなんだ。
プロジェクトの最終回ですね。
あ、そうなんだ。ギリギリなんだ。
そうそう。
いやー。これ盛りだくさんだ。
まあもちろん聞きましたよね。
はい。
聞いたよ。
早速。届きましたよ、アマゾンさんから。
と、ちゃんと、このざまを食らわずに、もらえてよかった。本当に。間に合わなかったらどうしようと思ったけど、本当。
今回のはね、はい、まあ、我々、ファイアボール第3期のムービーネックスはとか言ってたじゃないですか。
はい。
で、まさかのね、CD っていうね。
そうなん
です
ね。
それ、そう。
これ、
この手があったかっていうのは、まさにこのこと。
いや、ムービーネックスの回避方法すげえなって。
そう。いや、なんていうの、ギャグで、半分ギャグでこう、ムービーネックスとか言ってたけど、それしかないんじゃないのってちょっと思ってたところもあったんだけど。
いや、回避方法があると
。この手があったかっていう。
すごいですよ、だって。だって、ブエナビースタ通さずに、
そうね、
ユニバーサルミュージックでやる。
ユニバーサルミュージックでしたよね。
ね、ディズニーがユニバーサルミュージックに CD を契約変更してからのね、それを利用した、まさかの方法ですよ。
裏技だ。
すごいわ。
そのやり方がね、ファイアボールらしい。
本当だよね。これでしか許されないよ、このやり方。
と思っていたら、
はい。
まさかCD、本編っていうね。
本当
だよ、ね。そうなんだよね。
そう、
ブルーレイが、
いや、おまけがおまけに逆転してるかと思ったら、
うん、
ガチ本編がね、収録されてる。
そうね。
確かに、確かに。
本当だよ。
最初ね、ニュース聞いた時はね、こう、サントラのおまけと見せかけたサントラがおまけだと思ってたら、
そう。
実はこっち
ちゃんと本編だったってね。
そうね。
すごい
ね。しかもちゃんと10周年記念版。
うん。
素晴らしいじゃないですか。
ちゃんとなぞってたもんね。うん、全部ね。
もう、本当に10周年記念版なんですよね。
記念ですよ。
ね、うん、ああ、まあ、このポッドキャスト聞いてる人はね、
うん、
前も話しましたけど、全員ファイアボールは全て見切ってる前提で全てを話してる。
はい、そうです。
あの、全然関係ない回だとしても、うん、ファイアボールのネタバレたっぷり言っても誰も文句言わないでくださいね。
誰も文句言わないし、もし見てないんだったら今すぐ、
そうそうそう、消してみろと。
そう、これを消して見てください。
これを消してみた方がいい。
1時間で見れますっていう。
うん、そう。
はい、行ってらっしゃい。
というわけでね。
はい、お帰りなさい。
はい、
もう。お帰りなさい。はい。
もう全員すべて見てるって聞いてる
前提で、ね。前提です
か。行きますからね。今回の話、新キャラクターのね。
はい。
ゲボイデボイデが。
ゲボイデボイデ。
で、まあ、
赤ひとにしさん。
赤ひとにし。
赤ひとにしさん。まずはね、ファイアボールユーモラスの世界から。
はい。
そうね。
会話があって、そこから、ね、はい、2期1期と、タイムトリップしていくという。う
ね、これは、すごい。
すごい。
なんて言うだろう。うん。バックトゥーザフューチャー2的な。
から。
確かに。
サントラだけなら、
うん。
ちくわぶボックスにも入ってたじゃないですか。
入ってた、入ってた。
で、まあ、一部は同じですよね。
そうね。
楽曲としては。
うん。クソスリュー化したシューノとか。
今回は、ちゃんとした配置によってね、
うん、
その BGM すら物語に組み込まれるっていう。
そうだよね。
いやー、しかもすごいのが、川翔さんの演技すごい。ね、
よくさ、あれ思い出せたよね。
いや、だって、ドロッセルの喋り方だけで、どの時代かわかるって。
そうそう、それもそう
だ、ね、すごいよね。
いや、やっぱ忘れてないんだなっていう。だって10年前でしょ。
うん。
収録含めたら11年ぐらい前なわけでしょ。
そうだな、10年前ってすごいよ。
それなのに当時の話し方がすごい再現できて、あ、これが これはあの一気の話し方だとか、すぐ分かるのがすごかった。
喋、うんうん、り方だけで分かるんだもんな。
うん。
本当すごいですね。
うん。
ね、そう、トラック1からいきますかね、じゃあ。
行きましょう、行きましょう。
一番最初すごかったの、いきなり。
いやー、衝撃ですよ、衝撃。
うん、
ジョン・スミスと口に出せない不都合。
これは口に出せない。
いやー、これ衝撃ですね。
うん。衝撃でしょ、これ。世界観がね。
うん、いやー、なんか、そう、いろいろはっきりしましたね。
そうそうそうそう。
ジョン・スミスが、
うん。
まあ、ドアの箱舟ってことですよね。
そうね。
ドアの箱舟的な感じで、地球を脱出しようと。
うんうんうん、
うん、
うん。
したけど、本人を積み忘れたの。
すごい短いトラックでしたね。
うん。いや、ここにあるのが、あの、うん、ジョン・スミスは積み忘れたけど、積み込まれたのは、クロノス1と呼ばれた開発機関と、その手足となる9つの車両。
ほう、9つの車両。
が、こう考えたってことじゃないですか。
はい。
で、クロノスって。
クロノス。
チャーミングの。
はいはい。
うん。
最後にドロッセルが、眠りにつくし、
眠りにやつ。
を、つかさどってるのがクロノスシステムって言うんですよ。
ああ。
で、あのクロノシステムの起動キーは、
うん、
亡きお父上の死が起動キーだったんですね。で、このビンとしてる影響が、ユーモラスの最終回に出てきたじゃないですか。
出てきたね。
で、クレジット、クロノス5だったんですよ。
ああ、なるほど。じゃあ、5番目の車両。
だから、ウラノスにやってきたこの箱舟の、
うん、
末裔的な、
うん、
まあ、型番なんで正確ではないですけど、
うん、
血統とかじゃないですけど、
うん、
なるほどね。
うん、あ、これが統治の始まりだった。ロボット貴族の統治のスタートだろうと。
なるほど。それなんかさ、あれ、チャーミングの最後で言ってたやつでしょ。
そうそうそうそう。
9人の賢者がっていうやつだ。
クロノス1と呼ばれた解析官とその手足のある9つの車両の、9つの車両の部分が、うん、世界を作った9人の賢者。だろう。で、チャーミングの時に言われてたのが、
うんうん、
クリーンの賢者っていう時に、あの、通知番組が9体いたんですよ。
はぁ、あれか。
ほら、あれなんじゃないかって。
うん、
で、今回、車両って言ってるんで、つつもがうんですよ。
ああ、なるほどね。あ、そう、確かに車両だわ、あれは。
そう。で、あれは、テンペストの塔の地下深くに、記録にもないぐらいのところに眠ってたと言われてるんで。
はい。
まあ、そうね。
あれは、地球さんなんじゃないか。
ちょっと、
すごいな。
詰まって、トラック1ってそんなに詰まってたんですね。
トラック1は大変ですよ。
トラック1が一番結構大変だったんですよ。
そんなことになってたのか、これ、
うん。そうですよ。トラック1偉いことですよ。
うん、トラック1結構広いっちゃね。ぎゅうぎゅうですよ。
うん。
ファイアーボールシーのいろんな断片が詰まっていたの。
うん。
いろんなことが発覚したの。
そうです。いやー、衝撃ですよ、これ。
マジか。
これはかなり衝撃だった。うん、確かに。
知り合い。もう一回聞きますね。早いわ、振り返るの。はい。
ちなみにクロノスっていうのはね、
はい、
ウラノスの、ギリシャ神話でいうウラノスっていう神様の子供なんですよ。う
ん、ああ、なるほどね。ウラノス国。
ウラノス国の名前は、
うん、
ウラノスっていう、ギリシャの神なんですけど、
うん、
その子供がクロノスで、
うん、
で、クロノスの娘は、
うん、
ジュノーなんですよ。
あー、
そっか撮ってる。
なるほどね。
なるほど。
で、ユーモラスの後、
うん、
お父様が亡くなって、
なるほどね。
で、それが起動キーとなって、
はい、
クロノスシステム、
うん、
クロノス5であったウィンドストレー業が残したシステムが起動して、
うん、
ドロッセルはクロノスの娘であるジュノーにアップデートされた。
なるほどね。
なるほど。へぇ。
それが一作目か。
が、
作目の片番が言う。
チャーミングの時点で、ジュノーだから。
あ、もうそうなのか。
うん。は、今回、チャーミングの時代に来たケボイデボイデが、ジュノーシリーズを実用化しているって言ったんです。
すごいしな。そんなに発覚してたのか、トラックは。
繋がってると。
いや、トラックワンは、えらいこっちゃでしたよ。
トラックワンだけども、かなり、トラックワンと10倍ぐらい、詰まった。時間的に言うと。
そう、いや、なんか、話の考察的には、トラックワンが結局全部取ってっちゃうって感じ。
はぁ。
最初からメインディッシュ来るようなもんですね。
なるほど。
うん。
ね、まあ、やっと始まりまして。
はい。やっと始まりました。そう。前書きがね、終わりましたね。
まあ、ゲボイでボイ出たっていうね。
うん。
新キャラクターがやってくるわけですよ。
赤いやつがね。
赤一人ですね。
CD のジャケットにいるね。
うん。
こいつだよね。この赤いやつだね。
これが。
うん。
なんで、型番的にゲレヒトニスも一個前と思ってね。
うん。
わざわざちゃんと作ったんだね、こうキャラクターデザインして。うん、っていうのもすごい。
どこにお金かけてんだって感じですよね。
しかもこの後ろにジャケットに乗っけるだけなの。
そう。
別に遠くがあるわけではないっていう。
そう。今のとこここだけなのに出番。
出た。ここだったのに、もの、ファイアボールの。すごいっすね。すごいな。この、裏面かっこいいっすね。じゃあ、
並んで立ってるね、二人が。
かっこいいな。
で、ね、あの、まあ、ユーモラス時代の、ドロッセルが、遠足に行きたいと。
うん、行ってました。
で、で、まあ、それを止めて。
止めてた。
で、ゲボイデボイデさんが止めて。
うん、
で、アボカドとガボガ、アボカドとのせいで、
うん、
エコ世界が生まれてしまい。
濁点でね。
結局どっちが正しいんだ本当は。アボカドか、アボガドか。
ガですね。
アボ、わかんない。
アボガド点々がついてる方が正しいのか、実は。
あ、かか。ん？
かむ。
かです。
か。
言う。一応、ウィキペディアはか。ウィキペディアが正しいかは知らないけど。
じゃあやっぱり濁点をつけちゃうと、平行世界が生まれる。
世界が生まれてしまうと。
ね、後のゲレヒトニスみたいでね、ちゃんとそのまで転生すればよかったのに。
確かに。
やっぱゲレヒトニスじゃないかな。
俺、聞いてて思ったけど、もう音だけなのに、ちゃんと、なんていうの？絵が想像できるって言ったら変だけどさ。これすごい、やっぱすごいなっていうか、うん、なんかこういういわゆるラジオドラマみたいなやつっていうのも久々に聞いたから、普通に面白く聞いてた。
うん。
普通に次がワクワクするという。サンタラもかっこいいし。
途中に入ってくるさ、テンペストの恋愛の CM ソングとかさ。
あったあったあった。
貴族ポイント5倍ね。
テンペストの恋愛、知ってる人ほとんどいないでしょって。
わかんない
それは、
ね、イモトンナイトでしか研究されてない。
イモトンナイトに行かないとわからない。
それはね、見てないからわかんないし。
そう。だから、日本で150人しか知らないネタって。
ここで出してくるかって思った。
めちゃくちゃですよ。
うん。
それをわかる人がちゃんといるというのも素晴らしいですな。ここに。
そうそう。
でね、
ストーリーを進めましょう。
うん。また大事件ですよ。はい。ピントリ宗教が、人類になると宣言。
うん。
これがね、エピソード13なんでね。
最終話、うん、ってことなの？
そう。
そう。ついに明かされた、ファイアボール。
明かされた、ユーモラスの最終話。
最終話。
最終話。
ユーモラスは結局何話と何話と何話だったんだよ。
4と、
4711かなんかじゃなかった
か。うん、そう、4711だったと思う。
最後の。 いや、本当に最後の最後ですね。
で、やっぱり最終話は、ピントレスト教の死が、死の話でしたね。
そうですね。
でも、あそこで思ったの、ここのトラックだよね、確か。公共事業は全部嘘だったっていう。あの、輝かしい公共事業の歴史が綴られていまして、はしょったでしょ、それ。それをはしょったのに全部嘘だったのかっていう。
で、あの、チャーミングの、第10話ぐらいまでの、ゲレヒトニスは基本的にドロッセルに嘘をついてるんで、チャーミング、ゲレヒトニスが、ドロッセルを主人と認めるまでの話みたいなところがあるんで。
ああ、なるほどね。
なんで、大体してる話は嘘なんですね。
なるほど。
で、そう。ビントレして、ビントストレ教人類説のこう一部ではあったのか。
一部、まあ、どこであったんだ、
まあ、ある意味正解だと。
その一部ってどこに行っちゃう？
その時点ではまあ人類的なところになっていたの。
人類になるって言ったもん。
人類になったとしたらそれが亡きお父上になるっていうことはね。人類になるってことは死ぬってことなんですよね。
人類になるっていうのは死。この死ってことだ。この
ことになるんですよね。
俗にとって、
この感じだと、
ハイペリオンにとってはそういうことなんだ。
でね、まあ、
はい、
の輝く星に手を届かしてみろっていう対して、ね、届かないっていうので、お前にはユーモラスが足らんと
言ってた。
まあ、これでちゃんと、最終話としてね、ちゃんと、タイトルも解消しましたね。
そう。
そう
ね。いいでしたね。こういうのいいですよね。グッとくる。こういうの好き。
素直に。最後で回収
って。ユーモラスって、チャーミングで一回単語として出てきてて、語源の話の時に、ユーモラス、ラテン語で体液。
はい、来て
で、監督曰く、あの、最終回、ツイート、実況中継集の時にあったの、監督の話曰く、タイトルはそこから使われてるみたいで。
ああ、そうなんだ。
その体液が、タイペリオにとって、人類との一番の差。
ああ、なるほどね。
だからば、みたいな感じ。
なるほどね。
そんなしっかりした。
だから、ユーモラスが足りないっていうのは、
体液が足りないと。
人類に届かないっていう意味ですね。
ああ、
なるほどね。
そんな、
体液ないから。
そんなしっかりとした構築
は。早く星に手が届くっていうのは、あの、ファイアボールでよく言われてる人類の功績は、輝く星にも到達したっていう。
到達したって言ったね。
だから、これは人類になれないっていうメタファーですね。
なるほど。すごいっす
よ。ビントしてる気はどうやって人類になったんだ。
それが気になるところ。
まあでも確かに、ビントしてる気の、体は、ドロッセルとか、ケリトリスに比べては人類に近いですよね。
そうね。
そうね、チラッとね、最後に出るのは。チャーミングの、映像におけるっす。最終話なんて言えばいいの、ブルーレイにおける第3話。ハイペリオンコードの最後、ちらっと出てきた。なるほど。
で、まあ、また、やっと時代が進みまして。
だこの中ではちゃんと前に進んでるってことですよね、一応。
そうですね。
CD の中では。
そう。
今までは逆でそうしてたけど。
まあ、あと途中で、プロトタイプのレジナルドさんが出てきたりね。かわいい。
かわいい。
なんか、急に癒してくれるんですよ。別に癒しを求めるような状況じゃないけど、急に癒してくれる。で、こっからね、メルクル歴史になって。
うん。
そうですね。
メルクル歴。
で、ファイアボール、チャーミングの時代に行くと。
はい、
まあ、ここはさっき言った通りね、ジュノシリーズが実用化されているぞっていう。
うん。
これ年代がちゃんとトラックに入ってるってことは、どことどこの間みたいなのがちゃんと終えるってことか。そういうことです。
そういうことですね。
なるほど。
ほら、これは11と12の間なんで、
うんうん、
終盤です。うん、
かなり最後の方。
うんうん、
11ってどの話の時だ。
もう、あれですよね、チャーミング人類の正体が分かる直前ですよね、こう。
11はリンボ。ヤブサメみたいになるやつか。
バトルオブヤブサメってやつか。
これと、これと次の間。
そうです。
なるほど。
それでね、おなじみ宇宙海道キャプテンレジナルドが。
まさか、クシダ・アキラさんが歌うと思わなかった。
謎のね。
ジャバン。
謎の
ギャバン
キャラソン。
宇宙って言った時、もうギャップ、ケージって言いそうなの。
こんなことに使っちゃっていいんですかっていう感じだ。豪華、豪華。
キャプテンレジナルドだって、未だかつて、全部、ファイアボール映像の特典にしか出てこないですよね。
確かに。そうか。だからメイキング
本編には一切出てこないけど、全部特典、一時特典に出てるんですよ。
確か、面白軍団だっけ敵は。
しかも、で、今回のあの外伝もなぜか、ね、宇宙海賊キャプテンレジナルドの話ってことになってるし。
確かに。
確かに。
最初の、あれでね。
うん。青春ドラマシリーズって。
連続活、宇宙キャプテンレジナルド手引き、これが25番
25番です。
26度。
うん。言ってた。
で、まあ、そんなこんなあって。
うん。
いや、ついに。
うん。
29番。
29番。
メルクール歴48,810年。
はい。
これが。
すごいね。
これはどこだ？
第13話の。
うん。
16年後なんで。
13話。
ファイアボール最終回の後ですね。
ファイアボール全部の最終回。
あの最終回の直後ですね。
ワクワクした後ですよ。
ワクワクするわね。光に向かって歩いてたの、あと。みんなが感動したとこ。
あの直後。
てー、てれーってとこ。
そうです。
あんまり歌わないでくださいね。
あ、すいません。
CD になってますから。で、トラックリストを、今手元にあると思う。トラックリスト
のページ。うん、見てます。トラックリスト、ページね。
トラックリストのページの絵が、これがそのシーンですね。
そうね。
あー、なるほど。
なんか、巻いてるやつ。
昨日ドロッセルがいて、
うん。
で、ゲボイデボイデと対面していると。
あー、なるほど。
で、外にいると。
そう
なんですよ。で、なるほど。あー、なるほど。出た後だ。
左上には、はいはい、惑星があるじゃないですか。
ありますね。
あれは、これは、ファイアボール1期の最終話の、ワクワクするわねって言いながら歩いてて先に見えたことじゃないですか。
なるほど。これ、こういうことだったのか。
そうなんですよ、これは。
すげえ。
で、まあ、ドロッセルと限定の人がどこに向かって歩いてるかって会話をするじゃないですか。
します。
で、バラキシ団の団長のところに行くと。
うん。
で、その人類はって言うんですよね。
うん。
そう、ドロッセルと限定の人は人類に会いに行こうとしてるんですよ。
うん、
ついに。
なんだっけ？お城50キロ完全包囲されましたみたいな。
うん。
もう、マジ攻め込まれてたのに、
うん。
用意知らせを聞かせなさいって言って、
うん。
その用意知らせ。
なるほど。
なんだったのか。それでもう人類のところにお話しに行ってるわけですよ。
うん。
うん、
で、ゲボイデボイデがやってきて、
うん。
まあ、ここでついに、ね、解決するわけじゃないですか。
うん、
で、この世界の存在が選択されましたっていう時に、
うんうんうん、
エレヒトニスが、
うん、
星々の配置を見ようって。
はいはいはい、言ってた言ってた。
今、さっきの通り、星々の位置は大事な話で、
うん、
特に、ユーモラスのあらすじって、
うん、
彼らはやがて星々が正しい位置に戻る日を待っていました。
うん、言ってたね。
あー、なるほど。
やっぱりこれで人類との関係が変わった。
なるほど。
うん。でね、やっぱり、最終話の後の話なんでね。
うん。
うん。
あの声のドロッセルがゲデクニスっていうのはね、
うん、
胸熱ですね。
あー、そうね。劇中では一回しか言わなかったからね。
そうそう。
最終話の。
グッと来るとこね。
グッときますね、うん。
びっくりして見るとこね。じゃあ、ここが本当の、今出ているすべてのファイアボールの中最後の部分ですね。
そうですね。
時間、時系列的には。
うん。いや、なんか、10年越しで、あの話を、ついに、
進めた、うん。外にも出たわけです。
今までずっと前を帰ったからね。
すげえ。
おまけは、やっぱり、ブルーレイだわ。
確かに、ブルーレイがお待ちだった。
うん、
でね、まあ、ゲボイデボイデは戻っていきまして。
うん。うん、戻った。
うん。で、ゲデ一人ずつしてちゃんと、
うん、
ドロッセルと、おしゃべりして。
うん。
うん。
では、世界線が変わったと。
うん。
うん。
遠足で満足ですよ。
うん。
で、最後から2番目の通信、36。
これ、すごかったね。
これが、
これ、グッとくる。
またね、この二人しか言ってないってことが、
また
例のあのイベントなんですよ。ね、イモニトロンナイトの、
うん、
イモニトロンナイトのオープニングのアナウンスがこれだった
んですよ。ナレーションがこれなんですよ。
それはわかんないです。
一番最後だけが違うんですね。
最後、イモニトロナイトの時は、うん、それでは始めよう、このうつろな未来の攻略をって言ってたんですけど、
はい、
今回は、開拓者たちには、うん、いう話になってるんですね。
うん。
それは、何気づくの？
この声がそもそも、ジョン・スミスだったわけじゃないですか。
うん。
トラック1の。
うんうん。
ジョン・スミスって言ったら、やっぱあいつじゃないですか。
こういうね。
やっぱり我々的にはジョン・スミスって言ったらあいつじゃないですか。
ポカホンタス。
でそうすると、開拓者たちには、っていう意味が。
うん。まさにジョン・スミスなんですね。
ジョン・スミスなんですね。
うん。
新大陸を目指していった開拓者だったからね、
うん。
で、まあ、こっちのジョン・スミスはちょっと自分を乗せ忘れましたけど。だからこの、ウラノス国っていうのが、地球からの開拓者が作り上げた未来だっていう、
うん、
ことなわけなんですね。
うん。なるほど、
うん。
そんな裏メッセージがしっかり入ってたのか
な。どこまで考えたのかなっていうのがすごいですね。
ほら、あの時点でね。
うん。
あれも、
それは気になる。
あれ、いつだっけ、うん、あれ、初回のエキスポジャパンか。
あれ、2013年。
だから5年前のね。今35周年だもんね。
そうだね。
すげえ。
本当にすごい、これは。
うん、また戻って、ドロセルとゲレトニスの、ちょっとワンダーの方への話にちょっと戻るんですけど、忘れて。うん、
ワンダーの方の
35? そう、35。
うん、
はい。
遠足で満足のところ。
うんうん、
ドロセルがちょっと、
うん、
あれってなるわけじゃないですか。
うん、
あれ自分に胸だったあれみたいな感じじゃないですか。
うん、
で、それに対して、ゲレトニスが、今日はセントエルモデイだから、電書ビームの電波が増幅されていて、それに影響されてるんだろうと。
うん。
セントエルモはどっかで聞いたことあるか。
で、そう。セントエルモって言ったら、第1期のタイトルに出てくるんですね。セントエルモのヒップ、うん。あと、まあ。
そうですか。
キャプテンレジナルドの歌とかにも出てきますけど。
うん。
で、その1期のセントエルモの日っていうタイトル。
うん。
うん。
のエピソードはどういう話かって。
うん。
ああ、あれか。
夢入れてみるとお話する話なんですよ。
おー。
文通は素敵で。
あれって、電書ビーム持つか話じゃないですか。
ああ、ああ、
こんなとこ。セントエルモなんだろうな、と。
すげえ。
すごいな。
でね、これとさ、そう、先言わせてたの。最後のゲレヒトニスの、お供いたします、いつまでも。ね。
うん。それよかった。
最後のやつのセリフ。
うん。
いや、すごかった、このセリフ
は。すごかったね。うん。それ本当に自分グッときましたわ。
うん。いいセリフ。
うん。
いいなぁ。
盛りだくさんだな、本当に。
で、最後のトラックね。
あの時と。
キャラソン。
あの時と惑星。
惑星と。
キャラソン、3個目のキャラ
ソン。そう。キャラソンね。
キャラソンね。
いや、これがすごいですよね。
歌詞がね、すごかったね、これね。
ほら、またほら、星たちが正しい位置に戻るって話。
うん。
で、ね、2個目の遠い昔が世界が一つだったっていうのは。
これってあれ？
ファイアボール作戦、あるいは新たなる希望。
あの、猿が喋ってたやつ。
遠い昔。そ
う。世界が一つだ
あれですね。バラキシ団って、さっき出てきたじゃないですか。
うん。
バラキシ団の団長に会いに行くと。
うん。
バラキシ団はね、人類じゃないですか。
うん。
で、青いバラって。
うん。
チャーミングで。
うん。ああ、で、
ドロッセルが誕生日プレゼントにもらったやつですよね。
うん、ああ、ああ、ああ。
そう、ね。で、
最終話で眠りにつくときに。
ああ、ああ。
ユーリとか弾けて、待ってたの、青いバラの花びらですよね。
確か。
で、
思いました。
そう。それの解説されてた、あの、ユーモラスの、チクボブックスの特典ブックに、よると、うん、青いバラって、昔は存在しなかったんですよ。
うん、まあ。
バラって青い色素が存在しないから。
うん。作ったのね、人工的に。
そう。で、そう。科学の力で作ったわけじゃないですか。
うん。
だから昔は、存在しなかった頃の青いバラの花言葉って不可能だったんですよ。不可能っていうのが花言葉だったのが、ねうん、今、夢叶うに変わったんですよ。
あ、変わったんだ。
そんな素敵な話が。
そう。青いバラってそれなんですよ。
はあ、はあ、そんな素敵な話があったのか。
変わったのは知らんかったな。
だから、え？人類との共存は無理だって言ったのか。
ああ、なるほど。
ああ。あれか。
バラの騎士だと。
え？一期の最終話のタイトルは夢の生まれる場所ですからね。
うんうん。
すごいじゃん。ディズニーじゃないですか。ディズニーじゃないですか。
いや、その後、私たちには翼があるって。
すげえ。
フリューゲル家。
私たちにね、これはフリューゲル家でしょ。
うん。ドイツ語でね。フリューゲル翼だからね。
で、翼っていうと、トラック30がその翼を生みようってさ。
うんうん。
で、これが何の BGM かって。
うん。
最話の最後に流れる。
あの、スタッフロール
と。話を聞かせなさいのところで流れてくるんですよね。
ああ、あれか。
スタッフロールからの最後の一言。
うん。
ドロッセルがフルネームを言って、うん、フリューゲル家の当主を名乗って、一回の翼を見ようが流れて。
なるほど。
うん。
いや、本当にこの曲めっちゃいい。
うん。
このキャラソンめっちゃいいですね。
うん。
で、なんか、全体的に、お、すごい、希望溢れる感じの内容でしたね。
うん。
いや、2期とかほら、どうしても、うん、いい感じのエンディングにならないことは最初から分かってたじゃないですか。
うん。
ファイアボールに繋がるって、無印に繋がるってこと。
うん。
あ、その歴史から見て、なんか、今回すごい久しぶりにめちゃくちゃ希望の持てる、
うん。
ポジティブな、
確かに。
エンディングだったな。
スッキリするって感じ、うん
すっごいなんか希望が持てる内容の話だったなって感じ。
それこそ。無印愛だと。
これは予告編って言ってるんだよね。
うん。まあ、だから、未来よね。
うん。感じさせる。
うん。なんかすごい、すごい良かった。
うん。
素晴らしいじゃないですか。
感動的ななんか、愛でしたね。
もう、ファイアボールと共に歩んできた、ポッドキャストですから。
10年間ね。
ね
これは、ちょっと、買わないとダメですよ。
いや、だから、ここまで聞いてると
思う。あ、そっかそっか。買ってる人だった。買ってる人だった。そっか。
オリコンにも入ったらしいしね。
もう8位でしたからね、初日。
マジで
マジで。
見てえそんな時代
ディズニーのサントラって入るんだ。
俺たちの時代
あの、アナ雪以外のサントラが入るんだって言われて
そろそろさ、パーク展開とかさ、したらどうですオリエンタルランドさんって感じですよ。
いや、これ、僕ずっと言ってるじゃないですか。OLC が。
うん。
日本オリジナルのものが。
これも完全オリジナルでしょ。
言ってるじゃん、ずっと。うん。まあ、もう、多分このバズクラスで何回も言ってますけど、もう、そう、スティッチエンカウンターができる前からドロセルエンカウンターにしろと。
そうだね。どうせ今の子も、
まだキャプテン用だった頃から言ってるのに。
キャプテン用。
確かに言ってたね。
まずだって、チャーミングすら言って、出てない頃から言ってたのに。
ね、そうだよ。
とりあえずはね、それよりもとりあえずは、今回の、ユーモラスのね、
うん、
グッズの方向。
確かに。
まずは、
せっかくね、
せっかく 3D モデルも作ったんですから。
そう。ピグマさんと出していただけると大変。
何か嬉しい。やりましょうよ、これっていうね。
あとこのブルーレイのさ、名前がさ、ファイアーボールユーモラスフラグメンツって書いてあるんですよ。
うんう
ん、フラグメンツってかけらって意味なんですよね。
うん、
だから、絶対まだあるはずなんですよ。エピソードも半抜けじゃないですか。
確かに。
だから、完全版をね、出してほしいんですよ、私は。
出してほしいですね。そうです
。うん。おかしい。フラグメンツ。ほら。ちゃんと見ました、ブルーレイ。全部見ました？
ブルーレイ？
見たよ。
全部？
下まで見たよ。
そう。だからそうするとほら、
見てないかも。
足りないところが残るじゃないですか。
どういうこと？
ちゃんとブルーレイ見てみてください。
わかりました。
ちゃんと見てみて。
ちゃんと。
わかりました。ちゃんとね。
下まで見て。
なんかあるのね。
スタートでバーって見て終わりと
か。コンテンツがなんかあるのね。
ちゃんと見てください。
了解しました。
まあだからほら、YouTube の時に、YouTube に上げた時に、
うん、
リマスターしてるんで、
はいはい。
それっていうことらしいです。
ああ、そうなんね。
うん、うん。
なるほどね。いきなり始まったぞって思ったらね。
ちゃんと見ます。
ちゃんと見てください。本当に。
まず、いや、これ開封した瞬間に、
うん、
ブルーレイディスク約8分って書いてあって大爆笑しましたけどね。
そう。
前、カンテラさんが言ってた、DVD に入るんじゃないの？ブルーレイ画質で。
だでしょ。
ブルーレイって、あれ、数十時間入るんですよね。
うん。
30時間ぐらい入るんですね。
もう
ん、この画質で。
確かに。
DVD って、
入るよね。本当に入んじゃねえかっていうもの。
DVD8 分をやったら相当、ね、8K ぐらい入んじゃないの？
逆にブルーレイでもこれ 4K ブルーレイで入れればよかったのに。
うん。容量どんだけ空いてるの？
うん。ガラガラでしょ、ガラガラ。
すごいな。
あ、うんってすごいよな。予告編だけみたいな感じだな、普通のやつ。
ほんと。
特典でももうちょっと入ってるわ。素晴らしいじゃないですか。ファイアボールらしい。
いい作品でした。
よかったね、これね。
まあでも10周年っていう意味ではもう本当に見事な。
本当にアニバーサリーというかなんか10年間の思い出とともにあるような作品でしたね。
そうね。
そういうものが出せるっていうのは本当に豊かなことっていうかさ。
いやだって。
許されないよ、こんなこと。
いや、続編来ない言ってますけど。
うん。
よく考えてみたら、フィニアスとか、ソフィアとか、うん、7年ぐらいで終わってるんですよ、あれも。
あ、
で考えると、
もちろん長いと。
まあ、あいつらの、2話分しか相当しないですけど、長さでは。
そうですね。
でも、10年間ずっと続いてるって。
そうね。
すごいですよね。
すごいね。
あと、地味にディズニーチャンネルのアニメーションで、全話ブルーレイになってるって地味にすごいですよ。
ああ。
確かに。
なるほど。
みんなが散々言ってる問題じゃないですか。
うん。全然なんないからね、テレビ化っていうのはね。
だって、サントラまで全部出てるんです
よ。確かに。いや、やっぱこれ許されるってことは、やっぱファンがちゃんといるんだよね。しっかりね。
オリコン8位ですからね。
そりゃそうだよね。ここの3人しか買ってないってわけじゃないんだよ、ね。
うん、
全然。
そう。
素晴らしいじゃないですか。
うん、
オリコン1位の作品の中に150人向けのネタが入ってるってすごいですけどね。
150人しかわからないネタがある。
うん、 まあ一応ドレンガイは、ちくわぶボックスの隅っこの方にも書いてありましたから。
あ、書いてあったね、確かにね。
うん、だからそれだけで、ね、こう一気に広がるでしょ。う
ん、あれもいつよって感じですね。うん。
まあ。いや、いい作品でした。
素晴らしい。
いや、本当によ
。いや、でも本当にもう次来ないんじゃないかとか思いつつ来てほしいなと思って、ちゃんと来るから、来ますよ、また。
いや、なんか、そういう状態になったじゃないですか。
そういう。うん、
なんか、その感覚がこう帰ってきましたね。
うん。
いやー、よかった。
俺許されるんだからさ、ちゃんと成績も残してるんだから、ぜひね。
うん。いや、最後に告知。
はい。
告知。
何の告知？
いや、今回、ファイアボールね。
うん。
フラゲしまして。
あ、そうなの？
ああ、ね。
それ何フラゲ？
一週間ほど早くいただきまして。
一週間？
はい。最速レビューってのを。
あ、そうなんだ。
ユニバーサルミュージックのページに書きました。
お仕事の方で。
はい。
読んだよ。
ユニバーサルミュージックの方の公式サイトにね、ネタバレがない状態で、書いてるのでって言ったところで、まあ、ここまでポッドキャスト聞いてる人には関係ない
ちょっと待って、
ぜひそちらの方。
ちょっと待って、公式のレビューを書いたってこと？
そうです、そういうことです。
すごいよかったよ。
いや、すごいのは、まあちょっと、
夢叶ってるみたいな、シンデレラストーリーみたいだな。
ファイアーボールのツイッターアカウント見てくださいよ。
見ます。
ファイアーボールのツイッターアカウント、
うん。RT されてるよね。
マジか。
最新の5個目
ファイアボール。
ファイアボールのツイッターアカウントにプーやって文字が出てた。マ
ジか。そんな時代
そんな日が来てしまった。
それ夢叶いすぎじゃね
ぜひ皆さん、読んでください。
ブーヤ先生の夢を
叶った。ネタバレないけど、
すごいな。
読むと今日した話を忍ばせてるんで。
うん。いや、これか。すごい良かったよ、レビューが。
いや、
長文
ちゃんと、
素晴らしい。
ところどころ出てくる、本編の写真、
うん、
うん。
もう、全部、秒単位で指定して。写真とか、途中の画像とかってどうすればいいですかねって打ち合わせで。
うん。
言ったら、なんか、これといって決まったのはないんで、どのシーンとか、何割何秒みたいな感じで言ってもらえれば、
はい。言ってしまったから、運の月。
だからほら、ちゃんと、チャーミングのセリフを解説するところで、
うん。ああ、バラ、
青いバラが舞ってるシーンを入れてるの、うん。
素晴らしい。
そういう風にね。
すごかった。
いろいろヒントを混ぜてんでね。うん、見た後でもネタバレらしいですけど、楽しめるように書いてるんで、ぜひ読んでくださいっていうことでした。
はい。
いや、本当にすごいいいレビューだったんで。
あ、よかった。
うん。
あれってしとこう。